小川未明作、おかめどんぐり。年屋の田舎は山奥の寂しい村です。町がなかなか遠いので、子供たちは本屋へ行って雑誌を見るということもめったにありません。三郎さんは自分の見た雑誌を年屋の弟さんに送ってやりました。坊ちゃん、ありがとうございます。弟はどんなに喜ぶか知れません。と、姉やは目を潤ませて言いました。するとある日のこと、弟の浩二君から大層喜んで手紙が参りました。そして、山で拾った栗やどんぐりを送ると書いてありました。町が遠いのに、弟さんは小包を出しに行ったんだね。三郎さんは聞きました。いえ、町へは毎日村から誰かついでがありますから、と姉やは答えました。手紙の後から小包が届きました。開けると紫色の栗や丸いどんぐりやまた銀杏などが入っていました。そして山から一緒についてきた木の葉も混じっていました。これを見ると姉やは子供の自分のことを思い出して懐かしそうに眺めていました。
こんなのが山にたくさんなっているの？
はい、たくさんなっています。
行ってみたいなぁ。
と、三郎さんは田舎の秋の景色を思いました。三郎さんは早速浩二君に礼を言ってやりました。それからそのうちにまた雑誌を送るからと書きました。しばらくたつと浩二君から手紙が来たのであります。
なんと言ってきたんだろうな。
三郎さんは開けて読んでみると、送っていただいた美しい雑誌を友達に見せると、みんなが奪い合ってたちまち汚くしてしまいました。残念でなりません。また送っていただいて破るといけないからどうかもう送らないでくださいと書いてありました。
そんなにあんな雑誌が珍しいのかな。
三郎さんは活動もなければ立派な店もない、電車もなければ自動車も通らない、賑やかなものは何一つもない田舎の景色を目に描いて、そこに遊ぶ子供の姿を想像した。その代わり、林が茂っていれば、美しい小川も流れています。
僕たちだって、その代わり、栗やどんぐりを拾うことができないのだから、同じこった。
と、三郎さんは思いました。三郎さんが、浩二君の送ってくれたどんぐりを学校へ持って行くと、さあ大変でした。みんなは珍しがって、
見せておくれ
とそばへ寄ってきました。
君、このおかめどんぐりをどこから拾ってきたんだい？
一個おくれよ。僕にもね。
みんなは三郎さんの周りにたかって離れないのでした。そのうち奪い合いから喧嘩を始めたのであります。その晩、三郎さんは考えました。
田舎の子は雑誌を見たいのだ。僕たち町の子はおかめどんぐりが欲しいのだ。かえっこすればいいじゃないか。
あくる日、三郎さんは学校へ行って、
君たちの読んだ雑誌を田舎の子供へ送ってやって、田舎の子供たちからおかめどんぐりを送ってもらおうよ。
と相談しました。
賛成、賛成。
そのことを三郎さんから浩二君に言ってやるとすぐに返事が来て、田舎の子供たちも大喜びだというのでした。そして雑誌やおかめどんぐりよりもまだ知らない遠い田舎と町とでお互いに交際するのがとても嬉しかったのであります。